はい、それでは今回の公開音声 Q&A 後半に入ります。泉さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。後半はですね、こういうふうにやるとうまくいきましたという状況報告もたくさん紹介したいと思います。この方はですね、毎日エジプト香油、全能カスアロマですね、そして音叉を使ってワークをしています。いつもよりも疲れが取れやすくなり、家事も以前よりできるようになり、頭も冴え、そして以前よりも仕事がはかどっています。
いいです
そして
ね。
ね、で、その結果のおかげというかね、効果でしょうか、周りから信頼が厚くなってきている気がしますということなんですよ。
はい、素晴らしい。これも本当に回の回路にね、だんだんだんだん切り替わってくると、こんな風に毎日がね、本当に変わってきますし、やっぱりこういうとか音叉も、音もね、変わりもそうなんですけれども、ほんのわずかな時間でも自分の脳をハッピーにする。そのハッピーにする習慣をつけるだけで確実に回路ができてくるので、そうするとね、いろんな物事に対してもとっても楽しく取り組むことができるし、結果的に疲れにくくなったり、そして何をやるにもすごくポジティブに生きれるように、そんなように自分の脳自体を本当にいい調子にチューニングをしていく、結果人間関係が良くなる。まさにいい例ですね。
本当ですね。毎回毎回ね、リセットすると疲れも取れやすくなるというかね、蓄積しなくなりますし
そし
ね。
てそういうふうに自分の脳をちゃんと自分でコントロールできるようになる。これがとっても大事ですね。そのための音と香りの使い方、これがアウェカメソッドのまず最初のワークってことになりますね。
そうですね。そしてこの方ね、リアルセミナーには、関西の方なのでね、東京の会場にはね、なかなか行けてませんけれども、録画を見ることで最近、悪い方向に行っていたなと思う思考も変わってきて、良い方向に向かっていますということなんですね。
ああ、嬉しい
だ
です
から
ね。
ね、リアルなセミナーが一番いいんですけれども、こうやってね、録画でちゃんと見ていただくということで、変化がしっかりこう現れてきているっていうのは、我々にとっても嬉しいことですよね。
やっぱり実際にね、リアルのセミナーの時でもカメラをね、ちゃんと我々意識してやってますんで、実際にそこに来れなくても、この動画を見てもらうことによって、毎月のリアルセミナー、あとマンスリーセミナーね、それを見ていただくことで確実に変化ができるようになってますのでね。あとはしっかりとワークをやってもらえれば大丈夫だと思います。
引き続きね、楽しみながらワークをされてください。そしてもう一つね、ご質問をいただいていて、台風の被害とかね、今回大変でしたけど、そういうことについてのご質問なんですが、これは最後にね、お答えさ
そう
せ
で
てい
す
ただきた
ね。
いと思
ちょうい ど
ま
ね、
す。
この公開音声を録音している数日前にね、
はい。
本当に史上最大の雨量だと言われている台風19号がね、駆け抜けていきましたけれども、それについてね、この方がおっしゃるように、台風の被害をなくすにはどうしたらいいんでしょうかという質問なんですが、これとっても重要な投げかけでもありますので、これは今回のね、一番最後に改めてお答えしたいと思います。
それではですね、次の方の、ご報告と質問となんですが、今回の、この方の場合はゴッズハンズについてですね。ゴッズハンズをね、ずっと使いながら、イメージとエネルギーのワークを使いながらですね、このご家族の方、弟さんなんですけれども、体調が悪いとか怪我をされたとか、そういうところにですね、一つ一つイメージをしながらエネルギーを送って使っていらっしゃったそうです。で、そうすると、大事に至らずね、良かったという今状態なんだそうですけれども、やり続けているうちにちょっと疑問がありますと、質問がありますということで、それは何かというと、ゴッズハンズを使って、またはイメージワーク、エネルギーワークをしながらなんですけれども、その、怪我をされたら怪我をした場所とかね、胃が痛ければ胃にとか、そういう形でこう一つ一つに使ってたんですけれども、体全体に対して送ってもいいんじゃないかって思うんですけれども、この効果の違いとか、どちらがいいとかっていうことを教えていただけますかということなんです。
はい、これはね、とってもいいところに気づかれたと思いますね。例えば自分自身もそうですし、あるいはご家族とかね、大切な人がいつもどっか怪我をしてるとか、なんかトラブルがあるとか、そういう方が近くにいらっしゃるって方って結構多いんですけれども、もちろんゴッツハンズを使った高次元エネルギーで、そこにエネルギーをお送りすることによって自他ヒーリングができるんですけれども、それを毎回毎回その都度とか、あるいはその部位に送るだけではなくて、もう全体にやった方がいいんじゃないですか。まさしくそれが正解なんですね。 全体にエネルギーを、高波動エネルギーを送るっていうことはどういうことかと言いますとね、もう怪我とかそういう病気とかそういうものをだんだんだんだんしにくいように相手が変わってくる、自分自身も変わってくる、そういうような効果が期待できます。例えば怪我をしたところをその都度お送りするのももちろん対処療法的にはいいんですけれども、そもそも怪我をしやすい人ってもうしょっちゅう怪我をするし、一つ病気が治ってもまた次また別のね、なんか疾病を起こしたりしますので、それはそういうパターンというかプログラムを持ってるんですね。高次元エネルギーを送るっていうことはそのプログラムそのものを書き換えていく、もうそういう体験をしなくても大丈夫なんだよって、辛い体験とか痛い思いをしなくてもちゃんと自分は自分でいれるし、そしてその結果アウェイクしていくんだよっていう、そういう思いを持ってお送りするってことがとても重要です。ぜひ ね、
そうですね、
初めのうちはもちろんそうは言ってもね、とりあえず怪我したっていう時にはその部位に向けてねエネルギーを送ったりね、ネガティブエネルギーを除去したり、うん、再生や蘇生のエネルギーをお送りするのは大事なんですけれども、できれば日々毎日毎日祈りのエネルギーに似たような感じで自分および大切な人にもう本当に笑いながらハッピーに人生を築きと学びと、そして大切な人との自他実現に使えるんだということを、そういうエネルギーをぜひ送ってほしいですね。
はい、ありがとうございます。そうですね、望むありたい、こうありたいっていう方をね、明確にするっていうことを、うん、エネルギーワークでもやっていくっていうことですね。
そうです、もうトラブルとか問題から学んでいくっていう時代だけじゃないんですよね、はい、もうこれからはね、うん、自分が何をしたいか、どれを望むか、
はい、
その未来をぜひ信頼してそちらの方へつながるエネルギーを自他ともに循環させていきたいと思いますね。
はい、そしてこちらの方はね、もう一つ、ゴッズハンズを使ったということを書いてくださってるんですけれども、うん、同じ方ですけれどもね、うん、こちらの方はすごくね、それがうまくいってる状況じゃないかなと思います。で、うん、前にもね、ご相談がありました、お孫さんなんですけれども、まあ、ちょっと発達障害があるというふうに言われている、まあ、いろんなところでね、こう行動だとか、それから声を出したりとか、まあ、悩みも多いんですなんていうふうなご質問でした、うん、そゴッズハンズで高周波のエネルギーを送っておりましたら2ヶ月ぐらいから見違えるように変わってきましたということなんですよ。
ほうほうほう。
でどういうことかというと、うん、今までだと、まあ、大声出したりとかね、さっきの、ことを言っておられたんですけれども、それが、今は自分からね宿題を出してやってみたりとか、それから、クモンとかピアノとか、まあなんかそういう習い事のことをね、自分で予定を立ててちゃんとこう行動したり、なんかいろんなことをねこう積極的にやるようになってきたということなんです。
素晴らしいですね、
はい、すごいですね、
うんうん、
はい、
そのように変わって、これなんですよね、問題に目を向けると、それが例えば自分の子供であったりお孫さんもそうだけども、ここはこの子できてない大変だっていう方向に目を向けると、問題を常に何とかしなきゃっていう方向に行っちゃうんですけど、そうじゃなくてゴッズハンズを使って高次元エネルギーで満たされている、自他ともに満たされているっていう風なエネルギーを、その一見問題を起こしているお孫さんに送るんだけれども、その結果お孫さん自身が劇的に変わってくるっていう、そういう体験をされたということですよね。
はい、そしてまたね、別の家族にもゴッズハンズのエネルギーを送っております、うん、ということで、楽しみですね、今後ねどんな風に変化があるのでしょうか。
そうですね、もう本当にね、はい、そこのところなんですよね、大事なのがね、
はい、
自分自身ではなくて周りの人が問題だと思うと問題になるんだけども、そうじゃなくてそこにエネルギーを送っていく、どうなりたいか、はい、どういう方向がいいか分かんなければ、高次元エネルギーだけ、その光だけで満たされているだけでも実は大丈夫なんですよね。
そうですね、うん、
そういうふうに使ってもらえばいいかなと思いますね。
はい、では次の方、です。そしてですね、はい、この方はプロの方ですね。
プロコース
のね、はい、リアルセミナーの時に山岡先生の過去の誘導瞑想を受けた影響でしょうかということで、ご報告をいただいてますが、うん、これはリアルセミナーでプロコースの方が受ける時間の、特別なちょっとワークですね。
そうですね、うん、
はい、でこのリアルセミナーの後の1週間に 2,30 年分の昔の記憶がいくつも蘇ってきて、ふと思い出すことが何度もありましたので報告させていただきますということです。
はい、うん、
はい、 その思い出された記憶っていうのはですね、若い時に頑張ってたけれども、もうしんどいって、仕事から逃げ出したいっていう風な衝動に駆られた、そんな時にふと後悔、それでいいの、後悔しないのっていうようなね、声が聞こえてきたことがあるという、そういう記憶を思い出したそうなんです。
なるほど。この時のね、ワークはね、今のこの時はこのプロコースなんで、プロ専用のバディコースの後のねセミナーでやりましたけれども、今の自分に影響を与えている過去の自分に会いに行くという、これタイムトラベルっていうイメージワークを行ったんですよね、特別にね。
そうですね。
そしてただもう設定はそうしただけで、とにかく今の自分に大きな影響を与えている過去の自分、まあ、および過去の自分の出来事なんで、そこに会いに行くっていうことをやりまして、でその結果、まあ、みんなそれぞれねビジョンを見てるんですけども、この方の場合にはその深いところにつながって、その後ね、このその後の1週間が 2,30 年分一気にね昔の記憶が蘇ってきたっていうことですけれども、これもいわば潜在意識プログラムの浄化になるわけですよね。
そうですね。そしてしっかりと、まあ、つながったという証拠というかね、うん、実際につながったから思い出したということだと思うんですが、うんうん、で面白いのがね、この方、うん、その声が聞こえた瞬間、当時の話ですね、うんうん、当時自分でハッとして、あ、そうかって、人や環境のせいにして自分は何も行動していないんじゃないかって気づいて、スイッチが入って自分の意識が変わって、しっかりと望むゴール設定をして、そこからゴールに意識を向けて行動をとっていくので、不思議とこう人の目とか周りの人とか、もうなんかそういうことが気にならなくなって、しっかりと好転していったそうなんですよ。
素晴らしい、うん、素晴らしい。
そのね、忘れてた記憶がこうどんどん蘇ってきたそうなんですけれど、うん、まあ、何が言いたいかっていうと、その、まあ、20年前30年前にしんどい時に何度かそのこう降りてきたというか聞こえてきた効果、それで大丈夫、いいの、後悔しないのっていうような声はね、未来の自分の声だったんだということに気づいたってことなんですね、
うん、
すごいですよね。それでそれを確信した瞬間に涙が溢れて、そしてそんな昔から時空を超えた自分としっかりつながってたんだっていうことに気づいたことが、もうとても感動的でしたっていうことなんです。
そうなんですよね。これがまさしく
今の自分が過去に対してメッセージを、過去の辛い時の自分に対してメッセージを送るというワークが、実際にそのように受け取っていた記憶があったということを今思い出したっていうね、
うん、まさにタイムトラベルで、そして時間っていうのは毎瞬毎瞬の自分がいるだけなんですね。例えば未来の自分がいて過去に自分にメッセージを送る、そして過去の傷ついている時とか大変なくじけそうな時の自分にエネルギーを送ってメッセージを送ってあげると、過去の自分はそれをちゃんと受け取るしキャッチするし、その結果その段階その時の状況を何とか改善して、そして自分自身を立て直して、明るい方向、自分が望む方向に向かっていく勇気というエネルギーをもらうわけなんですよね。そして大切なのは、時間っていうのは3次元の中にいると過去現在未来と進んでいるように思いますけれども、本当は過去も未来も同時存在、5次元以上はしていて、その意識を元を使おうとすることによって過去の自分にも未来の自分とでもつながることができるっていうワークですね。これがすごく大事で、それをまずはとりあえずはいきなり未来じゃ分かんないけども、過去だったらなんとなくね、それこそ身に覚えがあるから行くんですけれども、それもね深い誘導瞑想だとより深いところに気づいてくるんですが、そこに行った自分を見つけて、今の自分がその過去の自分にエネルギーを送ってあげることによって、結果的には今の自分につながるような道を歩んでくるようになる。でこれを習慣化してくると、今度は今から過去だけではなくて未来の自分から今の自分へ向けてのルートができるようになるんですよね。
そうですね。メッセージをもらえばいいわけですからね。そうです
。これが
リクエストさえできてしまう
ポイントなんですよね。そうですね、うん、ですので、じゃあ未来の自分もどんな自分がいるかって、普通みんな不安の方が、不安回路にどっぷり捕まっていると、やっぱり未来って大変だって、未知なるものは怖いっていう、そういう刷り込みがあるんですけれども、いやいや未知なるものは楽しいじゃんっていう、そういう可能性の宝庫だと思うようにだんだん改脳回路になってくると、 はじゃあ最高の未来があるとするならば、そこにいる自分はどんな自分だろうと思いを巡らすと、そうするとその自分がいる未来と本当につながるんですよね。そうするとその未来からのいろんなメッセージやエネルギーが時空を超えて今の自分に届けられるようになってくる。これが五次元意識、多次元意識ってことになるわけですね。
そうですね。
この方の場合はまさにその回路がそのワークで開いたということになるので、とっても貴重な経験とシェアじゃないかなと思いますね。
そうですね。腑に落ちたっていうことからね、ますますこの、まあ、ワークの気づきというか、こういったことが増えてくると思います。
そうですね。
楽しみですね。
楽しみです。
はい。そして次の方も、ご報告をいただいている形なんですけれども、この方はですね、8ヶ月アウェイカープロジェクトに入って8ヶ月目の方です。いつもアドバイスありがとうございます。先日手を痛めたことにより今までやってきたセラピーの施術にこのままでいいのかっていう疑問が出てきて相談をさせていただきました。でそこでですね、LINE アットからご質問をいただいたわけなんですけれども、自己犠牲や我慢がある状態では真の癒しや気づきとなる現象を、起こすというか与えることができないよということをお伝えしたんですけれども、それで考え直す良いきっかけとなりましたということでですね、そして今のままでは自分が健康で豊かな生活になれないなと思うので、良いイメージができず不安回路になってしまってたんですけれども、いろんなことに OK を出し許していたら進んでいく道はこうなのかなとちょっと感じられるようになってきました。
いいですね。
これからは自分の直感で進んで、そして自分らしい施術をして自分も周りもハッピーになるということをね、選びたいと思いますという、そういった、報告というか、メッセージをいただいてます。
いいですね。これからの直感は頭じゃなくハートが感じるサインということになってきますので、頭で考えて損得とかじゃなくてね、もう体、ハートが素直にもうそう感じているので、キャッチしているんですよね。でそれに従ってやっていくっていう時にやっぱり自己犠牲や我慢ではなくてね、本当に自分もこれでよかったと思えるような、そう言ってる自分とつながると本当に今変わってきますんでね、この方新しい施術法とかセラピーに切り替わってくるんじゃないかなと私は思いますね。
その転機として逆にね、プラスとなる出来事だったんじゃないでしょうか、
ね、なんかどんどんどんどんエネルギーワークを使っていきそうな、そんな予感がしますね。
はい、楽しみにしております。
はい、
はい、そして次の方ですが、いつも使っている全能活性アロマ香りとは別に特別の時に使うようにしている香りがあるんだという、そういう方の話を聞きました。でいつも同じ香りを使うということとか、それから特別な時の香りを用意するということとかですね、そのあたりのことを詳しく教えてくださいということなんですが、
このあたり泉さんね、詳しいんじゃないですか。
そうですね、香りのことなんですけれども、いつも特典の香油としてね、入会の特典としてお渡ししているアウェイクっていう香りはですね、脳の、活性化にとてもつながる働きを持っているんですね。ですので、これをいつも使っていただくということが実際脳の、活性のために使われている、そういうことを意図していただくと、いいと思います。はい、なので、ずっと同じ香りを使っているのが良くないとかっていう、そういうことではなくてね、何のための香りを使うかということ、そこがちょっとね重要になってきます。
何のかね、麻痺するのはね、いわゆるケミカル系の化学成分がたっぷりの香りだと完全に脳が逆におかしくなってしまいます。麻痺してしまいます。ですのでやっぱり天然成分の、
人工的なのはもう、
そうです、
はい、ダメです。
やっぱり長い歴史もあってね、ずっと代々伝えられている天然成分のもので、これをこういう香りをリスペクトして、そこにあるの地球の持っている植物あるいは鉱物、いろんな香りがエッセンスなので、それを自分の脳にありがたく吸収する、取り込むことによって脳から心体もハッピーになるっていう、そんな思いを持って香りに接する、その姿勢が逆に本来持っている香りをさらに何倍にも、効果を高めることにつながっていきますのでね、そんな風に顔に接してもらったらいいかなと思いますね。
はい、 で、そういった意味で特別な時に使うようにしている香りというのは、まあ、特別な使い方というかね、こういう時に効果があるとか、まあ、私の場合はオリジナルでその方のブレンドとかをしますけれども、そういった意味合いでの特別な香りというのはもちろんございます。はい、ぜひぜひね、またこのあたりのことも質問していただければ詳しくお答えできますので、個人的にもどうぞご質問ください。そして、次の方ですが、日常で気分が優れない時、いつも頭に浮かぶのは山岡先生の地球へリリースしましょうっていう、そんな感じのね、映像なんですということです。で、おかげさまでご機嫌さまになれていますということです。
あ、
す
よ
ご
かっ
い
た
で
です す
ね。
ね。ええ、
はい。
もう地球へリリースって言ってね、まあ、結構ね、例えば自分の中に湧いてくるこう不安とか恐れとかいっぱいね、頭はジャッジするからは判断出てくるんですけれども、それで恐れが判断が恐れを引き起こすんですけれどもね、それが出てきたらそれを分析して、ああしようこうしようって思うのではなくて、その出てきたネガティブなマイナスのエネルギーそのものをスーッと地球あるいは宇宙に手放していく。そうすると、大きなも地球とか宇宙を信頼してほしいのが、大きくそのエネルギーを循環されて、ただのニュートラルなエネルギーになってまた戻ってくるんですよ。大切なのは、世の中にはいいエネルギー、悪いエネルギー、ネガティブ、ポジティブがあるのではなくて、それを意味付けした自分がネガティブにしたり、ポジティブにしたりしてるので、ですので、気分が優れない、優れるっていうのも全く一緒なんですよね。ですので、一旦それが全部溜まったなと思ったら、全部リリース、手放しちゃう。判断もジャッジも執着も全部手放すと、ただのニュートラルなエネルギーとしてまた循環し始めるので、逆によくしようと思わない方ものも大切だということですよね。
そうですね。時々ね、こういうご質問いただきますね。何でしょう、悪いもの、ネガティブなものとか邪気とかっていう言い方でしょうか。それをこうポイポイって捨てるというか、流すっていうことをしていいんでしょうかってね そういう方がいらっしゃいますよね。
いいも悪いも判断したのは自分なんで、その判断するというプログラムを手放すという意味なんですよね。ですので、基本的には世の中にはいいと悪いというものはありません。で
つ
す
い
ので、
ついね、三次元的にというか、善
そう
悪
なんです
と
よ
か
ね。
ね、そういった形のこう、
マイナスエネルギーとか邪気とか言う人多いからね、ついてそれも全部、それも不安回路に取り込むシステムだっていうことに、アウェイカーはいち早く気づいて、あ、そっかと、そんなものはないんだと。天国も地獄も全部自分の心が作ってるんだというふうに思っていくのがアウェイカーですよね。
そうですね、もう一つの視点ができるきっかけになるんではと思います。はい。そして、もう一つですね、この方からですね、まあ、質問というかご相談です。お金のことでどうしても諦めてしまう出来事がたびたびありますが、こんな時どういうふうにすればいいかっていうのがあれば教えてくださいということです。
これは泉さん一言言いたいんじゃないですか？
面白いなと今思ったのが、諦めてしまうっていうことを自分でもう分かってらっしゃるっていうこと
そう
で
です す
よ
ね。
ね これよく不安回路から快能回路に切り替えたりできていく過程の時にもね、話をしますけど、まず最初はどっぷり使ってる、でも次の段階っていうのはその不安回路に入ってるわ自分はって気づくっていう、それと同じ状態ですね。となれば次は、まあ、ワークをしたり、その諦めてしまうってことが分かっているのであれば、諦めないってことを次にトライするっていう、そういう段階ですね。
そうです。本当にね、諦めてしまうのは過去の自分のプログラムを採用した時と思ってもらっていいかなと思うんですよね。ですので、もうこんだけね、もう未来からも力借りれるんだって話を今日ずっとしてますんで、だとならばもう諦める必要なくて、未来の自分と早くつながってしまえばいいし、そのためのイメージワークであるエネルギーワークなわけですよね。もちろんその前のブレインワークで開脳状態にするというね。ですので、こういう手法がもう目の前にいっぱいありますんで、初めはね、そんなに慎重になったり考えすぎずに、とりあえずもう本当かどうか分かんないけども、そういう未来の自分もいるらしいと。パラレルワールドとかっていうのがあってと。だと思ったならば、もう逆にどっぷりそこにいっぺん自分を預けてみようと思って。そういった意
やり
味
切って
で、
みてほしいです
そ
ね。
う、今までの自分のパターンを諦めてしまった方がいいですね。抵
で、
抗をや
まあ、
めて
さっ
ね。
きのね、例で言うと、その諦めそうになっている過去の自分を思い出して声をかけてあげてほしいですね。諦めるなよって ね、次は大丈夫だよとかね、あともうちょっと頑張れって。
そうですね。
はい、
でもこういう質問こそね、バディにしっかり聞いてほしいですね。
はい、
うん、
はい、またね、
バディはいつも支えてくれますから、
う
ん、
はい、
まあ、たくさんいいね、プロバディが育ってるのでね、もうどんどんどんどんね、LINE アットを使ってね、はい、質問してほしいなと思いますね。
はい、そして、最後にですね、
そうですね、はい、
先ほどの方の質問です。今回のような台風の被害をなくすことはできないんですか、という切実なね、みんながそう思ってるところだと思うんですけれども。
そうですね、まあ、結論から言うと、うん、人類みんなで台風が起きるとか、いろんな自然災害や天変地異が起きるっていうふうに思っている地球にいるとそうなります。
まあ、浄化も必要だとかね、そういうことですね。
ですので、もちろんあの台風が、ね、大変な、ね、被害に遭われた方にお悔やみ申し上げますけれども、でも大切なのは、自分がこの地球でどういう人間生活を体験するか、どんなものを決めるかっていうのは、深い深い魂が自分で決めていきますので、表面上の現象なんで、台風っていうのは。もちろん台風で亡くなる人もいるし、全く、天候のいい日に事故で亡くなる方もいるわけなんですけれども、自分がどんな、ストーリーを選んでいるか、それによって逆に台風でも、全く台風の真ん中にいても何にも影響を受けない人もいるし、そうでない人も出てくる。それらは全部自分で決めてるっていうのは、基本的なアウェイカーのスタンスになります。
そうですね、台風が来ないとかなくなるっていう意味合いではなく、
うん、
台風があったとしても、自分の、まあ、望む状況がしっかりと、実現できているっていう言い方の方がいいでしょうかね。
そうですね、
これはあの台風だけじゃなく、
うん、そうです
ね、他の問題にも通じると思うんですね、
うん
うん、
もう人生に、ね、降りかかるさまざまなこう災難とかね、
うん、
悲運だとかね、いろんなことがやってくるわけなん、トラブル、アクシデントやってくるんですけれども、それら全て同じですね、基本的なスタンスはね。
そうですね、問題が問題でなくなるという状況がどういうことかというところですね、
うん、そう、そのためにはどっぷり使ってしまった不安回路からやはり抜け出して、一体全体自分はどういうふうに生きていきたいのか、自分の在り方、どんなことが起きてもどんな自分であるか、それを先に決めていく、そういう心のスタンス、マインドセットが一番の安全地帯だと思います。
はい、そしてそういう方、そういうマインドでいる方が、この地域にとか家族に一人でも二人でも増えていると、皆さん安心してね、その未来を、あ、こういう未来もあるのかとか、
うん、
不安の中でこうずっと不安が不安を呼ぶっていうことじゃなく、そのアウェイカーとしてね、あの、うん、なんて言うんでしょうか、
それが
全国にたくさんいてくださったら嬉しいなというのが、このアウェイカープロジェクトですので。
そう、それがアウェイカーネットワークですよね。
うん、
だからもう台風来たら、よし、アウェイカーネットワーク発動みたいな感じでね、もうみんなでニコニコ笑ってワクワクしていると、気づいたら、あの、今回の台風は、突然なくなりましたなんとかね、あと台風は来てるんですけれども全然被害が全くなくてとかね、過去に例を見ないぐらいの全く あの被害のない台風でしたなんていうニュースが流れるような未来を選んでいきたいですね。
選びたいですね。
まあ、その辺も含めてね、アウェイカープロジェクトっていうのは、いろんな人の持ってる可能性を、みんなでねクリエイトして、そこから編み出していきたいなと思いますのでね、こんな感じでね、一人一人の小さな身の回りのことから、そして大きな台風のことまでね、いろんな方向で新しい生き方を自他ともにハッピーになるような、そんなプロジェクトを続けていきたいと思います。
はい、じゃあまた来月もね、質問をたくさんお待ちしておりますので、
うん、本当今回楽しい質問がたくさん多かったですね、うん、
はい、嬉しいですね、こうやってあの、うん、こんなことがありましたっていう、成果報告とかをいただくとね。
そうですね、
でも、うん、あの、失敗したことも遠慮なく質問というか、あの、ご報告くださいね。
うん、ぜひぜひ。
それに対してこういうふうにやるとうまくいきましたよということとか、うん、あの、いろんなことがお話しできると思いますので、
うん、もうぜひね、もうこのワーク何でやってもうまくいきませんっていう、
はい、
あの、質問とかね、嘆きも全然遠慮なく、あの、送っていただいて結構ですのでね。
そうですね、うまくいったことだけ送らなきゃと思うと、まあ、プレッシャーになったりとか、
ね、
送れないってあるかもしれないんですけど、
う
ん、もう全然関係ないんです、
う
ん、
そうですね、もう全然できませんでも構いませんのでね、
はい、
ぜひ
とにかく、はい、あの、できていませんがどうしましょうっていうね、うん、まあ、そういうことでも、もう遠慮なくとりあえず投げかけてください、
うん、はい、 ではまたね、来月もこの公開音声 Q&A で私たちもすごく楽しみに待ってますので、
はい、
あなたの質問を待ってます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。